西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月は西宮町人の生活と文化、江戸時代の日記を読み解くと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の江藤彩子さんをお迎えしてお届けしてまいります。江藤先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
江藤先生がいらっしゃるあの西宮市立郷土資料館、もう間もなくこの今回と同じタイトルの西宮町人の生活と文化というね、特別展が始まるということで、
はい、
はい、今はそのために準備をしてらして、今クローズドっていうかね、
あ、はい、
閉館してるんですね。
そうです、はい、常設展示室を、うん、がそのままの特別展示の会場になりますので、
はい、
今その準備のために休館中です。
これはすごい展示になりそうだぞってね、とても楽しみにしてらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですが、
はい、
さあ、まあ今回1ヶ月間にわたってその展示に関して、まあ、これ頭に入れといていただくともっと楽しめるよっていうような情報をですね、
はい、
いっぱい江藤先生からゲットしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、第1回目の今日はですね、江戸時代の西宮町と西宮神社というタイトルでお話しいただくんですが、これ江戸時代の西宮町っていうのはもちろん今の西宮市とは全然規模が違うんですよね。
はい、西宮市という名前のもとに西宮町はなっているんですけれども、最初は小さな町で、その後いろいろな村を合併して今の大きさになりました。
江戸時代のじゃあ西宮町っていうとどれぐらいの規模だったんですかね。
大体、西宮神社というのは皆さんご存知だと思いますが、
はい、
その神社の位置というのは、ずっと変わっておりません、
はい、
でそこから大体東側に、伸びた地域が西宮町だったんですけれども、一番西側、東側が、東側のあたりにまで
東側
が伸びていました。伸びていました。
今東側っていうと西宮の渡辺病院 の心臓血管センターがあるあの川ですよね。
そうですね、
あのあたりが東の端。
はい、
はい、で北側は、
北側が、現在の、市役所のあたりなんですけれども、はい、六谷寺町という名前、地名があると思うんですが、もともとはそこに、六谷寺というお寺がありました、うん、
はい、
で六谷寺の、まあ、森になってたんですけれども、そのあたりがだいたい北の端になります。
おで南は、
南はですね、最初は西宮神社の周辺だったんですけれども、だんだん浜が栄えていくに従ってどんどん南に町が広がっていきました、もう海まで西宮町になってます。
でもあの頃の海というのは今の海岸線よりもずっとまだまだこう北川というかね、
そうですね、
だったんですもんね、はい、というお話を聞いてると、江戸時代の西宮町ってそんなちっちゃかったみたいにね、びっくりなさる方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
このエリアにだけどすごい繁栄した町が築かれた、はい、ということなんでやろうっていうところも含めてね、いろいろ話を伺っていきたいと思うんですが、じゃあエリアとしてはそのエリア で、
はい、
で特にその江戸時代ぐらいからがどんどん栄えていったってってことになるわけですか。
はい、江戸時代の前の中世の時代にもすでに人々が住んで、栄えていた様子は、例えば発掘して、中国の陶磁器などが発掘されたりしているので、
はい、
繁栄していたのが様子はわかるんですけれども、江戸時代に入りますと、西宮町はまず西国街道の街道沿いということもありまして、幕府の宿駅として、 まあ、指定されます。
うーん、
で、まあ、公的な、まあ、宿駅として認定されるんですけれども、
いわゆる宿場町としてどんどん栄えるようになっていったと。そうですね、
はい、でその後今度は南の方で酒造業が盛んになりまして、で、今も酒蔵がたくさんあるんですけれども、そこで作ったお酒を、まあ、江戸まで船で運びますので、まあ酒造りとあとは船で運ぶ海鮮業がとても盛んになってとても繁栄しました。
じゃあ陸路も海路も本当にすぐそばにある、はい、で宿場町ということで、これはやっぱりもうそれは発展したよねっていうところなんでしょうかね。
そうですね、
でその発展したってっていうそのなんかいろんな経緯がちゃんと資料として今残ってるそうですね。
そうですね、例えば酒造業をやっていた、はい、ところに、まあ、酒造関係の資料が残っていたり、宿場関係の資料も一部ですが残っていたりします。
はあ、宿場っていうことはもう本当に参勤交代だったりいろんな大名が通ったりとか、
はい、
まあ、もちろん町人の行き来もあったんでしょうけれども、まあ、本当にかなりそういうにぎわったこともちゃんとその資料的には残ってたりもするんですか。
そうですね、まあ、主によく残っている資料はそういうふうにたくさんの人たちが、まあ、通って荷物の継ぎ立てをしなきゃいけないとかいうことで、まあ、とても大変だったんですね。それでまあ、そういったことに関して、まあ、古文書などが残っています。
へえ。でも昔はね、そうやって資料を書き残すと言っても結構やっぱり大変だったと思うんですよね。全員が全員そのものが書けたりとか、
はい、
そういう書く道具を持ってたりとかっていうことではなかったと思うんですけれども、
はい、
そういった今残っているその古文書とかっていうのはやっぱり何かこう特別なその書記じゃないですけど、なんかそういうのを書く係の方とかが書き残したものっていうのがあるわけですか。
そうですね、今残っている資料はだいたい公的な資料が多い、はい、ですので、例えば西宮町は江戸時代の最初の頃は尼崎藩の領地だったんですけれど、後半になると、幕府領に変わるんですけれども、まあ、それぞれの領主に出すための、まあ、書類などが一番たくさん残っていますので、
はい、あ、じゃあそういうのを見るとその頃の暮らしぶりみたいなものも、うん、結構いろいろと読み解けると。
そうですね、
いうことなんですか。それからまたこれ結構今回のね、展示の、まあ、目玉にもなるのかなと思うんですけれども、西宮神社にずっと伝わる素晴らしいものがあるというふうに伺ったんですけれども、
はい、
これが御社用日記というんですか、
はい、
ね、これにもなんか随分いろんなことが書いてあって、そこからも、まあ、いろんな暮らしぶりが伺えると。
はい、これの日記というのは西宮神社が、まあ、ずっと書き継がれてきて、うん、まあ、今も書き継がれているんですけれども、まあ、そのうちの、まあ、元禄7年です、1694年が、
うん、
一番古いんですけれども、そこから、まあ、ほぼ江戸時代全部にわたって、まあ、途切れることなく書かれた日記なんですけれども、
これどなたが書いてらしたんですかね。
主に、宮司さんが書いていたんですけれども、
じゃあその個人的なことも含めてそんなことはないんですかね。やっぱり神社に関するお祭りですとか、はい、そういうことに関しての公式のものが書かれていると。
そうです。
宮司さんが今日お昼何食べたみたいなことは書かれてない
さすがに書いてないですね。
なるほどね、
はい、
でも、まあ、これは本当に素晴らしい、まあ、文化財としても素晴らしいということで指定されたんですよね。
あ、はい、実は今年の2月に西宮市の有形文化財に指定されました。
ということで西宮神社御社用日記、これは今回のこの特別展示にも登場するわけですよね。
はい、指定されているのは、216点あるんですが、
はい、
216点すべてではないんですけれども、まあ、今回、郷土資料館に残っている日記などと、まあ、関係するような時代の日記 などを主に展示しようかと思っています、う
ん、あ、なるほど。じゃあその、まあ、宮司さんがお書きになったその御社用日記と、それから他に残されているいろんな、まあ、日記だったり文書だったり、そういうのをこう付き合わせていくと、より鮮明にその時代っていうのが、まあ、浮かび上がってくるっていうことになるんですよね。
そうですね、いろんなこと、出来事が立体的に、はい、分かることができると思います。
なるほど、まあ、今回のその西宮町人の生活と文化っていう、これ7月の16日の土曜日から8月の28日の日曜日まで、西宮市立郷土資料館の第32回特別展示ということで展示されるんですが、その副題が江戸時代の日記を読み解くということで、まあ、この日記から本当にいろんなことが読み解けるわけですかね。
そうですね、はい。
さて、じゃあ、今日はですね、西宮町と西宮神社、まあ、ここにちょっとスポットを当てたいんですが、まずその宿場としての西宮町っていうのは、このいろんなまあ日記だったり古文書からどういった姿が浮かび上がってくるんでしょうか。
そうですね、まあ、筑波町ということで、まあ、大名が通行したり、うん、まあ、泊まったりしていたんですけれども、まあ、そのための場所として、まあ、本陣と脇本陣がありました。ただ残念なことに、それらのに関する資料というのはもう残っていないんですけれども、
はい、じゃあその西宮の町にはその本陣と脇本陣という、これかなり大きな、じゃあ立派な多分施設ですよね。
そうですね、本陣の絵図というのが昔はあったんですけれども、まあ、それを見ますとかなり大きな建物だったりということがわかります。
これ大体今の位置でいうとどのあたりにあったんですかね。
そうですね、今の、まあ、本町通りのあたりだと思っていただければいいと思うんですけれども、正確な場所になるとなかなかどこというのは難しいんですけれども、
もう跡も残ってないんですよね、今残念ながら ね、
そうですね、西国街道沿いにありました、
あ、そうなんですか、はい、でそこに大名がお泊まりになると、これはもうすごいもてなしたりとかっていうことで、はい、いろいろとまたそのもてなしも大変だったんじゃないかと思うんですけど、
はい、本陣をやっていたお家の資料というのが残念ながらないので、まあ、どういったふうにもてなしていたかっていうことまでは詳しいことになるとわからないんですけれども、実は今回展示する、まあ、日記の中なんですけれども、これは文化3年の記事なので、まあ、1804年、まあ、19世紀の、まあ始まったばかりという頃のものなんですけれども、そこにですね、たまたま日記を書いた人がその本陣を訪ねたのか、その中の様子が少しだけ書かれています。
すごいですね。どんな感じだったんですかね。はい、
まず本陣というのが上成屋義左衛門というお宅なんですけれども、まあ、そこに、まあ、大名が、まあ、泊まる上段の間というのがあるんですけれども、そこにはこの日記のを書いた人が見たと思われるんですけれども、まあ、野外の牛の絵があったという、まあ、野外ですから放し飼いにしている牛の絵が書いてあって、それが壁に上段の間の壁に書いてあった。でそこに、誰が書いたかというのは、まあ、署名があるんですけれども、これが、まあ、撮影大新北京誕生画というふうに書いてたらしいのを日記に写し書きしてるんですけれども、
もう結構これは名のある方なんでしょうね、当時としてはね、は
い、まあ、調べてみたんですけれども、まあ、めちゃくちゃ有名というほどではさすがになかったんですが、一応調べたら辞典などには少しだけ載っていました。
じゃあ、はい、ちゃんと実在した絵師だったと、
はい、探偵という、探偵の探、探るという字に、定める探偵の定の探偵さんなんですけれども、まあ、撮影と書いて最初に絵に描いてたぐらいで、まあ、薩摩の鹿児島の出身の画家らしいです。
へー。
でこの鹿児島にはなどに、まあ、絵が残っているらしいんですけれども、まあ、残念ながら見たことは私もないんですが、どのような絵だったのかはちょっとわからないんですけれども、 まあ、なぜその方がそこに絵を描いたのかはよくわからないんですけれども、
そうですよね、地元の方ではないわけですもんね、薩摩の方ということはね。
そうですね、まあ、京都とか大阪に出てきてた時に描いたのか、経緯についてはこれからちょっと調べていかないとわからないんですけれども、
これもなんでその人が描いたかみたいなことからこう読み解いていくのも面白いかもしれませんよね。
そうですね、ただ大変立派な絵が描いてあったので、まあ、立派な建物だったんじゃないかということは想像できますね。
でしょうね、じゃあそういうお部屋のしつらえもそういった絵が描かれていたり、まあ結構すごい豪華絢爛なものが置いてあったりとかっていうことだったと思うんですけれども、じゃあその召し上がったものだったりとか、どんな寝具でお休みになったのかとかっていうのも本当にもっとこういろいろ残ってたらね、面白いことになったんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、もうそれは他の宿場町の資料などから想像するしかないんですけれども、
でもまあそういった大名がお泊まりになった立派な本陣が、じゃあそのもう西宮神社のすぐそばにあったと。
そうです、
でその脇本陣というのはお供のご家来衆がお泊まりになった場所なんでしょうか。
そうですね、まあ、それ以外にも脇本陣が使われることもあったんですけれども、何せ大名行列というの言葉がある通り、たくさんの家臣も来ますので、手分けして、宿泊していました、
大変やったでしょうね。
そうですね、
でも当時から西宮町は同時に酒造りの町でもあったわけですし、こういった美味しいお酒が飲めるというのも結構こうその大名行列がここに泊まろうみたいなことになる一つのポイントだったのかなとか思うんですが、そのあたりは残ってませんか。
そうですね、お酒を出したとまでは分からないんですけど、まず間違いなく西宮のお酒を出してもてなしているのは間違いないと思います、
でしょうね、でそういうのがまた口づてに、あそこのお酒は美味しいぞみたいなので他の藩も泊まりに来るとかっていうことになったのかなとか思うんですけれども、当時からその酒造りの町としての西宮ももうかなりにぎわってたわけですよね。
そうですね、最初は宿場町としての西宮町が大変にぎわってたんですけれども、酒造業が発展していくにつれて徐々にそちらの町の方が大きくなっていきまして、もともと宿場町の方が町方と呼ばれる範囲になりまして、酒造業など浜の方を浜方と呼んで町を分けて呼んでいたんですけれども、その浜方の方がどんどん海に向かって大きくなっていきました。で人口も増えましたし、豊かな商人がやっぱりだいぶ多くなっていきました。
そういったその酒造りに関する資料というのは特にはまとまって残っているということはないんですか今は。
郷土資料館にも酒造をやっていたお宅から、大福帳のようなもの資料を預かったりはしているんですけれども、今回は日記が中心ですので、展示の方には出ないんですが、日記などを見ますとやはりお酒の町かなっていう記事は少し出たりしています。
お酒を飲んで酔っ払いましたみたいな記述が載ってたりということはないんでしょうかね。
それは日常茶飯事だったと思うんですけれども、
特別書くまでもなく毎日飲んでましたみたいな感じなんでしょうかね、
そうですね、例えばらしいなというような記事出来事というのがあるんですけれども、これも1800年代の最初の頃なんですけれども、お正月の25日の話なんですけれども、お酒は缶作りということで冬に仕込みをしていますけれども、常念屋平右衛門という、酒造りをしているところがあったらようなんですけれども、実はそこでお酒を作るための釜があって、そこで熱湯をちょうど沸かしている時に、そこに誤って落ちて死んだという事故が記録されてます。
大変なことだったんですね、
それ以外にも酒釜の事故というのは、もう一件ぐらい日記に出てくるのでたまに、あったというか、よくどうしても 酒蔵が多いのでそういうことが多かったのかなとは思うんですけれども、
はあ、そういうことは事件事故みたいなことでちゃんとやっぱり書き記して。
そうです ね、この時は細かく名前落ちた人の名前とか出てくるんですけれども、だいたい酒蔵で働いている人たちは、まあ、出稼ぎに来ている人たちも多いんですけれども、この時は、今の神戸の扇の方なんですけれども、そちらの扇村から来た、まあ、若者と、あとは西宮町にで生まれ育った若者の2人が、若い者、18、9歳の2人が、まあ、そこで作業してたらしいんですね。まあ、18、9歳の、まあ、男の子ということで、まあ、よくあることなんですけれども、日記を見ると、まあ、穂田のあまり、まあ、付き合った拍子に落ちたって書いてるんですね。
ほう、まあ、穂田のあまり、はい、ほたえてたという、これ特に関西弁ですよね。そうですね、なんかちょっとこうね、
はい、日記にそのままほだえのあまりというふうに書かれているので、まあ、ちょっと方言が入ってしまうんですけれども、ね、まあ、つまりふざけすぎて、まあ、続き合って遊んでいるうちには、まあ、何かの拍子で落ちてしまったらしいんです。
それまあ大変な、ね、事故ですからね、なんですけれども、やっぱりそういうなんかこうすごくリアルなその情景っていうのがこういった日記とかには書き記されてるわけですね。
そうですね、まあ、噂なので直接見たわけではないんでしょうけど、そういった噂がすぐに飛んできて、そういったものをどんどんメモしていたようです。
まあ、いろんな日記からいろんなことが分かってくるわけですけれども、まあ、先ほどお話しいただきました西宮市の重要有形文化財に指定されたこの西宮神社御社用日記、これなんかはもう本当にね、重要な、はい、まあ、本当にそれこそ、文化財として指定されたりしてるわけですけど、そういういわゆる市井の人たちが書き残したようなものの中にも本当はすごく重要なものとかっていうのもいっぱいあるんでしょうね。
そうですね、西宮神社の日記は西宮神社のことについて大変詳しく分かる貴重な資料なんですけれども、町の中に住んでいた人の記録というのはなかなかありませんので、まあ、今回展示する日記というのも例えば、50年ほど前に西宮志士というのを作って、まあ、そこでもにある西宮町に関する資料はほぼその中で網羅されていると思うんですけれども、そこにも入っていなくて、その後見つかった資料になりまして、はい、またこれまで中身を紹介する機会がなかったんですね。ですから今回初公開という形になります。
そうですね、要するに資料っていうのはもうどんどん日々どっかから見つかったりとかこう増えてったりもしているもんなんですね。
そうですね、で、実は以前にも西宮町に関する特別展示をしたことがあるんですが、その時はその中身までは詳しくは分析してなかったんですけれども、まあ、今回頑張って私なんですけど読みまして、うん、今ですからその日記の中身を把握しているのは私だけなんですけれども、
すごいですね。すごい、江藤先生のみぞ知るという。
なので、まあ、それをぜひ面白いので、はい、まあ、紹介したいというのがこの今回の展示の一番の、まあ、きっかけなんですけれども。
そうなんですか、
はい、その中にも西宮神社に関することはいっぱい出てきます、
うん、そうなんですか。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？さあ、クイズはこちらです。
はい、最初のクイズです。今年の2月に西宮市重要有形文化財になった日記を今持っている神社はどこでしょう。
もうこれは今日はいっぱい出てきましたから、 あそこだってお分かりいただけたと思いますが、さあ今週そして来週、さあ来週の、クイズと3つお答えを合わせてお寄せください。お待ちしております。さて江藤先生、シンポジウムがあるそうですね、うん、
はい、そうです、
はい、
7月の24日の日曜日の午後1時から、
はい、
シンポジウム西宮神社御社用日記を読むというのがあります、
はい、これはとてもね、有名な先生が基調講演をしてくださったり、はい、まあ、その後、パネルディスカッションがあったりという、
はい、
ね、すごい興味が終わりの方もたくさんいらっしゃると思うんですが、もう間もなく締め切りなんですよね。7月10日日曜日必着ということで、はい、往復はがきで、郷土資料館まで申し込んでいただきたいということですよね、
はい、
これちょっと内容をもうちょっと詳しくお話しいただけますか。
はい、西宮神社御社用日記を読むというタイトル通り、実際にこの西宮神社の御社用日記を現在読んで活字化をする作業をしているんですけれども、その作業に携わっている大学の先生方を中心に、今回お話ししていただきます、
はい、
まとめ役としては、うん、この江戸時代の宗教史について大変詳しい、また大学の先生をお呼びしまして、はい、皆さんに大変難しい話をとても簡単にお話ししていただく予定なんですけれど も、うん、もう私はむしろ観客のつもりで聞くぐらい大変私自身が楽しみにしているような、はい、先生方のお話ということになります。
そうなんですか。7月の24日の日曜日午後1時から4時半まで、場所は西宮市立郷土資料館の2階の集会室です。まあ、場所に限りがありますので定員100名ということになっておりますので、ぜひお早めに7月10日必着でございますので、往復はがきに郵便番号、おところ、お名前、そして振り仮名を明記して郷土資料館シンポジウム西宮神社御社用日記を読む、この係まで。郵便番号 662-0944 西宮市川添町15-26、この郷土資料館までお申し込みいただきたいと思います。参加費は無料ですが、応募が多数の場合は抽選ということになるんですね、はい、ですのでそのお知らせも兼ねて、これは往復はがきでお申し込みいただきたいと思いますので、10日必着です。7月10日必着ということで、もうあんまり時間がないので、ぜひお早めにお出しいただきたいと思います。さあこの特別展示は今ね、郷土資料館閉まってますから、はい、明日行こうとか言っても閉まってますから、7月の16日の土曜日から8月の28日の日曜日までです。さあ来週はですね、第2回目として西宮町人の日常生活についてお話を伺っていきたいと思います。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の江藤彩子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。